あ、皆さんこんばんは。講演会の、4日目で最後を務めさせていただくことになりました。山本先生が最初に講演会というのは25回目だということで、25回も苦しんできたのかなと思いまして、今日もギリギリまでですね、準備がなかなか追いつかなくて、3人の先生のお話をとっても楽しく聞いてましてですね、ちょっと最初予定してたのがやっぱりこれちょっとまずいなと思い出してですね、変えたりしているうちに、この時間になってしまいました。皆さんの力いただきながらですね、神様の力いただきながら、この役を務めさせていただきたいと思います。今大変な戦争をの状態、テロとの戦いの延長といいますか、なかなか大変な事件が後を絶たないんですけれども、ニューヨークのですね、貿易センタービルに、飛行機が2機突っ込んで、ここからですね、戦争の在り方が変わってまいりました。これまでは軍備を拡張してですね、そして、原子爆弾とか核保有国というふうになりますと、敵が攻撃してもやり返されるからという理由でですね、その軍備を拡張すれば抑止力になると、そういうふうにも言われて、その正当化されてきたんですけども、最近はですね、テロというのが自分の国奥深くまで入り込んできまして、ロケットがあろうが戦車があろうがですね、関係なく、人を傷つけてしまう。さらに厄介なのは、自分の国民がですね、中東とかイスラム圏の、国に行ってトレーニングして、自分の国に帰ってきて、テロを起こしてしまう。こういう大変難しい、時代になってまいりました。このグラフにあるようにですね、テロによる死者というのがですね、急増しているわけです。いろんなテレビで報道されてますけれども、パリであったりベルギーであったり、この貿易センタービルの、ニューヨークであったりですね、本当に、かけがえのない、家族を失った悲しみというのは、大変なものだと思います。またこのイスラム国、IS と 言われてますけれども、このテロの人材を、養成する集団もですね、それぞれに言い分がありまして、彼らも自分たちが正しいと信じたことに対してですね、命を捧げる、こういう状況なわけなんですね。これはクルド人の、女性部隊でですね、この IS に、立ち向かってですね、行く勇敢な、女性たちなんですけれども、このあどけないですね、10代の、兵士も少なくない。これは自分たちが、正しいと思うところにですね、命をかける、そういう信念があればですね、命も惜しくない、こういう状況なんですね。そして、このイラク戦争対テロ戦争というのでですね、アメリカ兵が中心になって、どんどん、亡くなってしまう、そして、世界の警察としてですね、出ていったところが、若者たちはですね、その棺を持ってですね、悲しみの中で遺体を引き取る、こういうようなことが続きましてですね、正式には発表されてないみたいなんですけれども、アメリカの兵士もですね、数千から2万とかですね、そういうふうに言われていますけれども、そういう中でですね、無人機攻撃っていうのがですね、出てきたわけです。これは実際に飛行機を人が操縦しなくてもですね、 まあ、カメラがついていて、敵を正確に、破壊してしまう、まあ、こういう、まあ、オフィスに行ってですね、仕事をするような、まあ、こういう戦争の体系に今なってきました。まあ、こういうようなことにはまあ理由があるんですけれども、やはり、人道的にですね、問題だということで、まあ、逆に、敵に、まあ、大義を与えかねない、まあ、こういう応酬が、まあ、繰り返されているわけです。このテロを起こすですね、人たちも、まあ、家庭があり子供があり、本当に、本当だったら有望な楽しいですね、人生が あったはずなんですけれども、まあ、尊い、まあ、若い人生をですね、自分が信念と思っているんですけれども、まあ、こういうことに、まあ、捧げさせ続けて、まあ、いいんだろうか、まあ、こういうふうに、まあ、強く感じるわけです。そして、人は大義があるとですね、命も惜しくないですけれども、最近驚いたのはですね、この日本人でありながらですね、平和な国に住んでいて、そして、何の歴史的な背景も理由もない日本の若者がですね、シリアに行って、戦った。この宇沢さんという方は時々、まあ、テレビに出ておられますけれども、まあ、僕がイスラム戦士になって、まあ、シリアで戦ったわけということで、まあ、残虐とされるイスラム過激派と、まあ、神職を共にし彼らと共に戦った。テロリストは仲間思いで心温かい人たちだった、まあ、作戦中砲弾で足を負傷し一人戦場に取り残された、まあ、死を覚悟したところ銃弾の飛び交う中決死の覚悟で、助けに来てくれたのが、まあ、この過激派組織だったんですね。自分が、まあ、死ぬと思ったときにですね、助けに来てくれたのは、過激派組織だった。で、目の手術のために日本に帰国する際には、まあ、帰国後の生活が大変だろうからと、たくさんのお金を、まあ、渡してくれた。自爆攻撃を強要することもなく、戦闘も参加したい人が参加すればいいという程度だった。まあ、随分、まあ、日本の報道とは、まあ、異なるというんですね。で、なぜ、まあ、参戦するのか、まあ、彼がインタビューに答えているんですけども、まだ戦いに行こうと思っていたんです。実はクソッと思って1ヶ月半でやられたんで悔しいじゃないですか。まあ、小学校の時にいじめに遭いまして、生と死の極限状況に身を置けば、まあ、自分が生きる意味が違った視点から見られるかなと、まあ、思った。戦場で自分の命や能力、知性、すべてをかけて全力で戦う、そういった状況を体験したかったってですね。まあ、何か日本における、まあ、生活の虚しさとかですね、まあ、生き生きとした性が感じられない、まあ、そういう理由でですね、極限状態にわざと、まあ、飛び込んでいったっていうんですね。まあ、テロリストも、まあ、温かい人なんだ、まあ、生きる意味を求めて、まあ、限界状態に、まあ、駆り出される、まあ、こういういずれもですね、人々の心のまあ、空虚さの根源はですね、まあ、本当に心が分かり合える人と過ごしたい、まあ、こういう願いではないかと思うんですね。で、現代社会のですね、なぜ、こういう現象が、まあ、戦争が長引いたりですね、目には目をというような、まあ、歯には歯をというのはですね、応酬の、まあ、繰り返しになるんでしょうか。まあ、最近出た本で、まあ、家族という病というですね、本が出ました。まあ、これあのインターネットで引くとですね、アマゾンとか買うとこういう本どうですかっていうのが次々出てくるんですけど、夫婦という病とかですね、夫という病とか、なんかいろんな病が出てきます。 で、この新聞に載っていたコマーシャルといいますか、宣伝にですねびっくりしたんですけれども、家族ほどしんどいものはない、これまで、神聖化されてきた家族を切るというようなですね、こういうようなタイトルでした。まさに、人間の精神の土台が失われているというふうに感じるわけですね。この方の本を読んでみますとですね、なかなか深いものがあります。でも、反対する意見の方ももちろんあるんですけれども、なかなかいろんな切り口でですね、家族とは実際どうなのか、自分の家族はどうだったのかとかですね、述べてあります。で、現代社会の、また別の問題としてはですね、貧富の格差というのはよく言われております。こういったアメリカでは、1% の富裕層がいて、99% の平均あるいは平均以下の所得の人がいるというふうに訴えておりましたけれども、やはりなぜ、一生懸命働いても報われないのかとかですね、なぜ一部の人たちだけがとてつもなく、使い切れないぐらいのですねお金をもらえるのか、そしてですね人生の意義というのは何なんだろうか。ある野球殿堂入りをした名選手がですねインタビューを受けました。野球を始めたばかりの頃に何を知っていればよかったですか。誰かが最高点に達したとき、そこには何もないということを教えてくればよかったのにと答えたそうなんですね。自分は極め極めてですね、野球界の頂点に立って、殿堂入りを果たした、でもそこには何もなかったということなんですね。この泥沼化する、テロとの戦いに対してですね、かなり昔ですけれども、第2代目の国連事務総長に、ハマショールドというですね、スウェーデンの方のがいました。彼はクリスチャンだったんですけれども、彼の、厳しい、国際紛争解決への、外交をですね、自分では、内なる旅と称したんですね。外交で丁々発止とやり合う、国と国との戦い議論なんですけれども、実はその外交はですね、内なる、旅なんだ、本当は人間の内面をですね、解決しないと世界平和は来ないんだ。で、彼のですね、精神的なあるいは、哲学的な支えとなったのが、マルチン・ブーバーというですね、ユダヤのですね哲学者なんですけれども、彼が書いた、我と汝という本がありまして、そこに傾倒してですね、翻訳をしてたんですけれども、航空機事故で、亡くなりました。これは、暗殺されたかどうかというのはまだ分かってないみたいなんですけれども、1961年ノーベル平和賞を、受賞しました。このマルティン・ブーバーという方のですね、我と汝、対話というのはですね非常に、深いものがありまして、私自身感動したんですけれども、聖書における、神の愛と、隣人愛というのを、掘り下げたんですね。これは、私たちも神の愛、愛とは何なのか、キリストの愛、そして、隣人愛、よく言われることなんですけれども、一体何なんだろうか。ブーバーはですね、人間の生きる意味についてですね、ちょっと簡単に触れているんですけれども、人間は生きる意味を探し求めないではいられない、とりわけ苦難にあるときは 世界中を探し回る。これこそは生きる意味だと思えても、しばらくするともっと本当の意味が別のところにあるような気がする。しかし世界は自分にとって何の意味があるのだろうかと問い続ける限り、生きる意味が見出されることはない。この道はいつかは次のような言葉が刻まれた壁にぶつかるであろう。あなたこそ世界にとって何の意味があるというのか、あなたこそ隣の人とどういう関係を築いてきたのか、また築こうとしているのか。この世の中が悪い、世の中が不安だですね、人生の意義は何なんだろう、こういう疑問をですね、持ったときに、まず自分の中にですね、答えを見出すべきだ。あなたこそどういう意味を持って生きる覚悟があるのか。で、ブーバーのですね、原点というのは、彼の11歳の時のですね、密かな楽しみに始まったというふうに回想してるんですね。で、11歳の時に、馬屋に忍び込んでですね、馬のたてがみを優しく撫でる時、自分の手の下にですね、馬の生命の躍動を感じた。自らの手の下に躍動を感じた。で、馬はその時にですね、頭を持ち上げて、鼻を低く鳴らした。その仕草の意味が、少年にはよく分かっていた。僕のことを認めてくれてるんだな、こういう、合図だったんですね。この頭を持ち上げてですね、低く、唸る、これは仲間内だけに伝わる合図であった。僕のことを認めてくれている。この時ですね、二つの生命は友愛の鼓動で共鳴し、少年の馬に対する畏敬の念が、その場を、神聖な空間に変えた。ところが、ある日事件が、起きました。いつもの撫でている手を意識したのです。どうも自分のしていることは面白いことだな、こういうふうにブーバー少年が、思ったときにですね、何かが変わってしまった。馬の首を撫でたりする、この愛撫はいつものように行われていた。しかし、何かが変わった。それ以来馬はいくら撫でても頭を上げなくなってしまった。馬はなぜ頭を上げなくなってしまったのか。深い交わりの喜びは消え、その場は墓場のように冷たくなってしまった。この時ですね、ブーバーは、自分の罪を見抜かれたと思った。これは少年の時にそう思ったというよりも、回想してですね、そういうふうに解釈しているんですけれども、馬はかつて我と汝の関係にあった。尊い独自性を持った計り知れない存在であった。馬を撫でる行為を自分にとって面白いと感じ、愛撫する手を意識したとき、少年はその馬をまるで陳列棚に並べられている商品のように観察し測ったのである。本来計り知ることのできない唯一にして独自の存在を、彼は利己の目的で測ったのである。それが罪なのであった。馬は尊い独自性を持った他者ではなく、所有物となり我と物の関係になってしまった。彼の哲学でちょっと難しいんですけども、我と汝っていうのはですね、本当に、私とあなたっていう関係なんですけれども、これは本当に厳粛なですね、尊い、他者に対して呼びかけておりまして、我と物って言いますか、私がですね、同じ、人あるいは動物でもそうですけども、接しているんだけれども、本当の実態と全人格とですね交わっていない、あるいは一部の 機能だけを見たもの、これを我と物っていうふうに呼んでるんですね。で、同じ馬だったんですけれども、本当に尊い独自の独自の存在ではなくてですね、まあ、自分の楽しみ、誰かの所有物にされると、まあ、生命は失われて、まあ、物になる。この時馬の尊い他者性は従属性となり、独立した生命が失われてしまった。生命がなければ物である。そして物が心の触れ合いに応じてくれることはない。合図は消滅し、まあ、対話は閉ざされてしまったのである。まあ、なんか馬と私たちどう関係あるんだろうかと思われると思うんですけれども、まあ、こういうことはですね、本当に人間関係においてもですね、まあ、あると思うんですね。まあ、この家族という病はですね、60万部のベストセラーということなんですけれども、まあ、この2というものも出たんですけれども、まあ、本当に反響が大きくてですね、実は家族の中にもですね、この基礎となる社会の基礎となる家庭の中にもですね、人と人格、人とあなたではなくてですね、人と物という関係がはびこっているのではないでしょうか。まあ、取引の過程で育てられた子どもは、まあ、自分を愛せない人間に成長する。まあ、聖域であるはずの家庭が、まあ、我と物の関係に侵されている。この家族がですね、まあ、物となってしまう。これは子育てをとってみますとですね、まあ、投資になっている場合があります。まあ、高い学費を払ってですね、そして、その後何か親にいいことをしてくれるんじゃないかとかですね、老後の世話、家業や名前を継いでくれる、あるいは体裁のいい学校に入ることで、まあ、親の虚栄心を満たしてくれる。まあ、これらは子どものを人格として見ているのではなくて、道具として、まあ、見てしまっている。まあ、道具の価値は機能ですから、切れないハサミは捨てられて、まあ、新しいものに交換されるわけです。まあ、親は優秀になりなさい、その報酬として愛をあげましょうと、まあたかも商取引のようなですね、まあ、関係になっている。まあ、機能が人間の本質だと思っている子どもにとってはですね、まあ、失敗や挫折は、まあ、自分の存亡に関わるわけですね。この機能がなくなったら取り替えられるんじゃないか、まあ、ハサミのようにですね、これはいけないということで、まあ、優秀に見せかけるために、まあ、優秀、もともと本当に優秀な人は、まあ、いいんですけども、まあ、少しでも競争の中でですね、劣る。ですけども同級生は、ライバルや敵と、まあ、変化していってですね、なんとか生き延びようとするわけです。まあ、家族を限りなく尊厳を持った、まあ、独自性のある存在としたならですね、このようなものとして扱う、まあ、それによるですね、家庭内の不幸っていうのが避けられるのではないでしょうか。まあ、ブーバーの言うですね、我と汝、我と物、まあ、これ本当には我とそれっていうことも言われてるんですけども、まあ、ちょっと分かりやすく物にいたしましたけども、我々の人格は他者との関係を通して、まあ、築かれます。我と物の関係には真の触れ合いも、まあ、交流もありません。関係性が適切でなければ人は病み、社会も病んでしまいます。物扱いされた人間は、まあ、他人を物扱いします。愛を持ち得ない孤独な人間が、まあ、世界をますます殺伐とさせ、人が死んでもですね、物が壊れたぐらいの感覚しか、まあ、なくなってしまいます。それによってですね、暴力と戦争が際限なく繰り返されるのではないでしょうか。まあ、神様は、まあ、愛であると、言われます。そして、まあ、愛というのはですね、 実際何なんでしょうか、まあ、目に見えるでしょうか。これは関係性であると言われています。我と汝というですね、今述べてきたことはですね、私とですね、神様との関係の型であると思います。神様は創造主であり、また愛である。愛というからにはですね、相手がいないと成り立たないわけなんですね。ですので、愛は、必ず、皆さんですね、神様は皆さんを必要とするわけです。例えばこんなことは成り立つでしょうか。私は愛する、神様はですね、愛する。しかし私によって愛されるものは、存在しない。これはナンセンスでして、ですので、神様は、私たちを一生懸命、作ってくださったわけですね。神様は、愛であるためにはですね、その対象を求めてですね、関係性を結ぼうと、されています。愛というのは見えるものではありません。今あったと言えるものでもなく、人の中に生まれるものでもないかもしれません。でも一生懸命やるときにですね、後から感じられるものかもしれません。我と汝、ブーバー少年と馬のようにですね、私たちの隣にいる人を本当に、尊いですね、本当に独自性のある人、自分にとってですね、何か都合がいいことをやってくれる、あるいは、褒めてくれるとかですね、そういうものを度外視したですね、人格と人格との関係、これが私と、あなた、そして、聖書でいうですね、本当の隣人ということではないかと思うんですね。神様は人間と共にですね、世界を創造しているのではないかと思います。神様は、本来はいかなるものにも閉じ込められるような、そういう方では、ないんですね。ですけれども神様は愛であるためにですね、あえて、愛の対象を作ってくださった。神様はあなたに知られ、愛せられ、望まれることを、欲したんですね。我と物、私と物の関係というのはですね、蜘蛛の巣のように、社会に、現代世界を、形作っています。世界の大きな問題を解決するにはですね、私たち一人一人は何が、できるでしょうか。これはちっぽけですけれども、私たちの精神でですね、成就していくしか、ないと思います。関係性の、一番最小単位というのは、私と、あなた、そして隣にいる方、あるいは今日仕事で出会う人かもしれませんし、あるいはこの会場を去ってですね、一番最初に出会う家族かもしれません。あるいは明日の朝ですね、どうも会いたくない人に会ってしまった。でもそれがですね、神様の愛が成就されるですね、我と汝、あるいは本当の全人生を捧げないといけない、そういう人であるかもしれません。あるユダヤのですね、賢者の教えっていうのがちょっと載ってましてですね、若者がですね、自分が取るに足りない存在だと泣きながら言ったんですね。私は何のために人間として生まれ、この世界に対してどんな貢献をしたらよいのかわからないのです。その死はですね、こう言いました。バカだな、同じ疑問を今まで 私もずっと抱き続けてきたのだよ。まあ、さあ来なさいと肩を抱いて、まあ、一緒に夕食を食べようじゃないかって言ったんですね。で、まあ、この話はこれで後がないなんですけれども、まあ、話はこれで終わりである。しかし、まあ、すでに、この青年の若者の、疑問ですね、何のために生きて生まれてきてですね、何のために、貢献したら、どこに貢献したらいいのかわからないのです。共感を示してですね、そして、まあ、夕食を食べようと誘って、まあ、弟子を自分の、まあ、オーラですね、優しく包み込んだ、その行為こそがですね、まあ、人間が何のために生きているのかという、まあ、弟子の疑問に対する、まあ、回答であったわけですね。すなわち、まあ、共感と優しさで人を導いてあげること、これが、まあ、生きる目的であることを主は身をもって、まあ、示したのです。聖書にはですね、まあ、天地創造の時から、まあ、お前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい、まあ、神様イエス様がですね、天国行ったらですね、まあ、いろんないいものを、まあ、準備しておきますよ。なぜかというと、まあ、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてきてくれたからだ。まあ、自分はですね、このイエス・キリストにですね、そんなことした覚えはない、何かの間違いじゃないでしょうか。まあ、ですけども、イエス様が言うには、別の形をとってですね、一生懸命、尽くした人のことを覚えている。それは最も小さいですね、取るに足らないものだったかもしれないんですけれども、この親切を施した人自身は忘れているんですね。で、実はそういう尊い行いをしている時っていうのは、まあ、自分では、これが愛だとも思っていないし、気づかないわけです。ですけれども、まあ、後から振り返ってですね、まあ、あれがそうだったのかなというようなことはあるけれども、本当の生きがい、本当の、まあ、人生の意味とかですね、やりがいというのは実は把握しない方が正しいんではないか。この愛というのは、自分を愛してるぞと言って、愛してる、これは偽りの愛だと思うんですね。本当の愛、あるいは本当の人生の意義というのはですね、実は感じれないところに、一生懸命毎日のことをすることにですね、あるんではないかと思うんですね。我汝の関係で結ばれるために貢献するあらゆる行為が人間の使命であり、同時に私たちの生きる意味なのだ。いかなる仕事や行為そのもののための機会となる、行為もそのための機会となる。パンを焼いたり、車を運転したり、商品を売ったり、家事や子育てといったことが、一つ一つ我汝の関係を生み出す素材となるのである。今日出会う汝に、まあ、あなたの人生の、まあ、意義があるのではないでしょうか。会いたくないと思っている人の中にですね、本当は出会った時に全てを捧げる、まあ、価値があるのかもしれません。神様の愛、汝の愛、これはこのように表現されているんですけれども、まあ、聖書にはですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、 これは神様が愛であったからなんですね。ですけども、私たちの中にはですね、愛というものを本当は感じることはできないのかもしれません。そして第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。それでも人生に期待する。神様の愛とは、あなたが今日出会う人の愛ではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。